聖書の箇所を詩識者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書4章39節から42節、それではお読みいたします。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。以上です。メッセージのタイトルはイエスの言葉によって信じる。松永先生、よろしくお願いします。
ヨハネの福音書4章は主イエスとサマリアの女性との対話が記されています。まあ、対話と言ってしまうと簡単ですけれども、この対話というのはそもそもありえない対話でした。ユダヤ人である主イエスとサマリアの女性が言葉を交わすということは当時こうありえないことだったからです。4章の9節、少しページを戻して見ていただくと、そこには4章の9節にはユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであると、このようにあえて解説してあります。ユダヤ人とサマリア人はその歴史的な背景、宗教的な理由からこう付き合いをしなかった、関わりを持とうとしなかった。いや、もう少し強く言うなら、ユダヤ人とサマリア人との間にはこう差別や軽蔑、こう両者を隔てる分厚い壁のようなものがあったんです。ですが主イエスはそういう分厚い隔ての壁を軽々とこう乗り越えていく、いや打ち壊すようにしてサマリアの女性に話しかけていくわけです。主イエスはサマリアの女性に、神の恵みはユダヤ人だけのものではない、あなた方のものともなるのだ。神の求める礼拝、誠の礼拝をあなたも捧げることができるようになるんだ。差別、区別、限定というものを全てを乗り越えていく、打ち壊していく。主イエスを通して全ての人に神の恵みが、主イエスを通して全ての人が神の求める礼拝を捧げることができるようになっていくって、そういう道をイエス様は開いていくわけです。今日の御言葉においても、主イエスはユダヤの救い主、サマリアの救い主とか、どこどこの救い主という区別限定を乗り越えて、打ち壊して、主イエスは世の救い主、全世界の、すべての人々の、私たちの救い主であるということをこう、今日のところからも記されています。サマリアの人々が主イエスを世の救い主と告白するに至った、そのきっかけになったのは一人のサマリアの女性です。この女性というのは夫を何人もこう取り替えてきたような女性でした。これまで5人もの夫を経験してきた。今6人目は同性関係にある。ある人はですね、この6人目の同性関係にある人とはこう不倫関係だったんじゃないか、結婚できなかったけれども一緒にいたい、そういう中でのこう関係だったんではないかと、もうそのように言う人もいます。当然この女性は町の人から軽蔑されていました。しかしそんな彼女が主イエスと出会って、あ、この方は神から使わされた誠のメシア、キリストであると信じるに至ったんです。 そして、私は今神から使わされた方と出会ってる、出会うことができたということを、その喜びのゆえに主イエスを伝えたい。彼女は町の人に述べ伝え始めるんです。不思議なことです。求道者が一気に伝道者となった。来てみてください、私のしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。これまで人目を避けてきた女性ですよ。人目を避け、こっそり生きてきた女性が今町の人々の前に立った。これまで自分が恥ずかしい、このことのゆえにみんな私のことを軽蔑してる、バレてるんだけど秘めてきた、そういう彼女が人々の前に出て自分のしたことを言い表すようになったんです。そしてその彼女が、見てきてください、この方がキリストなのでしょうかと言ってる。サマリアの人々はこの彼女の変わりように驚きもしながら、この彼女の言うことがこれは本物じゃないかと、彼女の証言、彼女の証、彼女の言葉を通してサマリアの人々は主イエスを信じた。その後サマリアの人たちは主イエスのもとに実際に来て、直接会って、イエス様どうぞ自分たちのところに留まってください、泊まってってください、もう少しお話聞かせてください。イエス様は2日間このサマリアで彼らと過ごされたと言います。するとですね、さらに多くの人々がこのイエス様の言葉によって信じたと聖書には記してあります。ヨハネの福音書を記した著者は明らかにここでサマリアの人々が言葉によって信じたということを強調しています。サマリアの人々は奇跡を見たとか、その人自身が特別な経験をした、心にひらめきがパッときたとか、そういうことではなくて、言葉を聞いた、聞いて信じたっていうんです。もう一つヨハネの福音書の著者が明らかにしていること、それは主イエスの言葉によって信じたということです。サマリアの人たちは主イエスと2日過ごしたって言います。ある説教者がですね、これはサマリアバイブルキャンプ場だったんだとか言うんですね。2泊3日のサマリアバイブルキャンプ場、そこでサマリアの人たちはイエス様とバイブルキャンプを楽しんだんだ、イエス様の言葉を聞いたんだと、そのようなことを言う人もいました。サマリアの人たちはこの主イエスの言葉に2日間聞いた。そうするとその後、自分たちにイエス様のことを教えてくれたサマリアの女性に言うんです。もう私たちはあなたが話したことによって信じているんじゃありません、自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったからですと。サマリアの人たちは主イエスの言葉を聞いた。もうサマリアの女性よりもより確かな主イエスの言葉を聞いた、そして分かったっていうんです。サマリアの女性の証言っていうのは、私はとても大切なものであると思います。この証言を通して、だってサマリアの人たちがみんなイエス様のところに来たんです。私たちの証もそうです。私たちの証が、イエス様への証が、その人を納得させる、説得する、屈服させるんじゃない。私たちの証は呼び水だ。私たちの証を通してイエス様のところに皆さんを招いていくわけです。しかし主イエスを信じるということにおいて一番大切なのはやっぱり主イエスの言葉によってです。今日で言うなら神の言葉、聖書の御言葉によって、やはり私たちはイエスキリストを信じるに至るわけです。今日教会の中でいろいろな働きが 構注目されてます。最近クリスチャン新聞ネタが多いんですけども、クリスチャン新聞後ろにあります、それを開いてみるとですね、ゴスペルをしてますとか、スポーツをやってますとか、やっぱり一番多いのは、あとは福祉的なことをしてます。いろいろな方がそういうゴスペル、スポーツ、福祉、他にもいろいろなことを通して、カフェもありますけども、いろいろなことを通して、イエス様をお伝えするための接点を作ろうとしている、架け橋を作ろうとしています。それはとっても大切なことです。大切なことです。私たちの教会でも許されるなら、何かこの地域の方々とつながる、今チャーチカフェがある、それだけではなくて他にもいろいろな何かできるかもしれないけれども、そういう働きにおいて一番大切なのはやっぱり言葉ではないでしょうか。それも主イエスの言葉がその集いにあるかどうかではないでしょうか。教会に多くの人が集って嬉しいな、いや嬉しいんですけれども、そこで主イエスの言葉が語られる、主イエスの言葉が聞かれるという、その営みが教会にとって大切ではないか。教会と文化センターの違いは、その主イエスの言葉があるか聞かれてるかではないでしょうか。主イエスを信じる、その信仰はやはり主イエスの言葉によって起こる。ある人はですね、本当に不思議な経験をして、イエス様を私は信じましたと、人生180度変わるような、そのような経験をしたという方もおられるかもしれませんが、でもきっと振り返ってみるなら、その経験を裏付けるような、その経験を確信させるような主イエスの言葉、聖書の御言葉があったんではないかなと思うんです。サマリアの人々はこの主イエスの言葉によってイエス様のことを世の救い主と信じ告白しました。この救い主っていう言葉は実は特別な言葉です。ギリシャ語ではソーテールっていう言葉で、それも冠詞がつけられてる。英語で言うならザ・セイビアでしょうか。私発音がちょっと自信ないですけども、そういうことです。冠詞がついて、ソーテール、特別な、滅多なことでは使用しない言葉なんです。教会ではイエス様のことをメシアとかキリストとかいろいろな名称で呼びますから、救い主、ソーテールっていうのもなんかその一つのことかなと思われるかもしれません。ですが、実はメシア、キリストと救い主、ソーテールっていうのは全然違うんです。皆さんご存知だと思いますけれども、メシア、そしてキリストっていうのは油を注がれたものという意味です。旧約聖書では神様に選ばれ、神の霊、聖霊を象徴するその油を注がれた人のこと、王様とか祭司とか預言者がその油を注がれる人たちであり、注がれた人たちのことをメシアとかキリストと呼んでいました。しかし救い主、ソーテールというのは神ご自身を指す言葉です。つまり油を注ぐ方であるということを指す言葉なんです。ですから油を注ぐ救い主、油注がれるメシア、キリスト、ここには格段の違いがあります。サマリアの女性は最初、主イエスのことをメシア、キリスト、油注がれた方と告白しました。しかしサマリアの人々はその主イエスの言葉を聞いて、主イエスをさらなる方、この方はメシア、キリストどころではない、ソーテール、救い主だ、神ご自身だと告白するわけです。それもユダヤ、サマリア、いやいや、そういう地域ではない、世の救い主だ、この方は全世界の全ての人々の神だと圧倒されたんでしょう、その主イエスの言葉に。彼らは主イエスをそのようにソーテール、確 神と信じ告白する。この主イエスを神、世の救い主と信じることはサマリアの人々にとって、また私たちにとって何を意味するのでしょうか。主イエスを信じるということについて、また福音を信じるということについて、私以前説教でお話ししたことを皆さん覚えておられるでしょうか。イエス様を信じたら御利益がありますよっていう話じゃないってお話をしました。福音っていうのは私たちを神の裁きから救い出し、罪を許すものである、天の御国を約束するものである、そういうことをお話ししました。福音を信じれば経済的に豊かになる、病気が治る、私の願望が叶う、そういう類ではない。ですがもう一つ、私たちが神の裁きから救われる、罪許される、神が共にいてくださるというこの事実というのは、私たちの生活に何らかの変化を及ぼすものなんです。ある説教者は主イエスを世の救い主と信じることについてこんなふうな言葉を述べていました。主イエスは我々が生きているこの世の生活を救い、作り変えてくださる、喜んで生きることができるようにしてくださる。我々が生きているこの世の生活を救い、作り変えてくださる、喜んで生きることができるようにしてくださるのです。福音というのは私たちの生活に全く関係のない、福音というのは私たちの生活に何の力も影響も及ぼさないものではない。神から愛されている、神に許されている、裁きから救い出されているという、その確かなことは私たちの日々、現実、日常に影響を及ぼすというわけです。私たちの生活を作り変えてくれる、私たちを喜び生きるものとしてくださると。ですから主イエスを救い主と信じることは、これサマリアの人々にとっても、そして私たちにとっても、これは喜びであり、ああ私の生活が救われる、新しくされている、されていくっていうことの本当に喜びを味わうものでないか。私自身ですね、この説教者の言葉を読みながら、私の生活は救われる、私は喜んで生きることができるようになる、どうだろうかと振り返らされました。振り返るとですね、皆さん、私がここにこの白い教会に赴任してもう1年が経ちましたけれども、そろそろ皆さんも気づいておられるとは思います。私は怒りっぽい、短気である。みんな首をかしげてる方今おられましたけども、それはまだ私のこと知らないってことだと思います。私が怒りっぽい、短気であるっていうのは、妻がよく知ってます。私、一般企業にもある程度少し短い期間でも勤めてた時あります。で、その時上司にあたる人からこう言われたことを今でも覚えてる。 You はすぐに、 You って英語の You じゃないですよ、私のことね。You はすぐ顔に出るなって言われたんです。お前は思ったことがすぐ顔に出るって言われた。これは本当本当に私にとってなんか忘れられなかった。私が隠してるわけですよ。なんかこう言われた時にムカってくるんですけども、私は会社でムカッとでもってできないから、隠してるつもりなんだけども、 You は顔にすぐ出るなって言われた。 私は本当に怒りっぽくて、そしてその怒りが本当に出ちゃう方なんです。主イエスを信じて、主イエスの言葉によってこう怒らなくなるとか傷つかなくなるっていうわけではありません。でもイエス様が主イエスによって神の裁きから救われてるんだ、私は罪許されてるんだ、愛されてるんだ、神が私と共に生きてくださってるんだ、そのことに立ちながら生きると、そのイエス様のことを信じながら、イエス様の言葉に聞きながら生きると、怒りというものはこう、なんて言うんでしょうか、取り扱われてくる、考えさせられるわけです。自分でイエス様は怒りについて何で語ってるだろうか、聖書は怒りについて何で語ってるだろうか、こうだよああだよってこう語られてくる。私それを聞く、すると怒りってのは人を傷つけるもんじゃなくて自分を傷つけるもんなんだってことに気づかされてきた。怒りっていうのは持っていても何の良いものを私に与えないんだってことを教えられてきた。私ちょっと最近箴言を読んでるんですけども、ズキッとくる言葉があった。それは、愚か者は怒りをすぐに表す、賢い者は、愚か者は怒りをすぐに表す、しかし賢い者はあざけりをも気に留めない。賢い人はあざけられても気に留めない。気に留めないってどういうことだろうって少しこう思い巡らされた。あざけられてもそのあざけられたことを心に留めておかないことなのかな、流していくことなのかな。しかし愚か者は怒ったことをすぐに表すって。ああ。こういう御言葉を聞いてると私の中の怒りってものがやっぱり取り扱われてくる。皆さんどうでしょうか。これは私だけのことでなくて、皆さんの中にも主イエスを救い主と信じてから、信じたことがただ単になんか内面の霊的な目に見えないことで収まるんじゃなくて、私たちの生活に劇的にではないかもしれないけども、何か少なくとも変化をもたらしてきたことはあるんじゃないでしょうか。世の救い主、ソーテールである主イエスを信じ、主イエスの言葉に聞く、そこから私たちの生き方っていうのは地道にコツコツと半歩ずつでも変えられ、いや新しくされてきてる。悲しみの中からでも喜びを見出す、試練の中で忍耐を教えられる、嘆きの時に感謝を捧げることができる、固くなだった私がごめんなさいとこう言えるように、謝れるようになってきた。皆さんどうでしょうか。皆さんの中にそういう新しくされた思い当たるものがあると思うんです。世の救い主、主イエスによって私たちの生き方は本当に新しくされます。喜んで生きることができるようにされていくのです。サマリアの人々は主イエスを、この方は本当に世の救い主と信じ告白しました。彼らは信仰を持つことができるようになりました。それはこの方が本当に世の救い主だと分かったからであると、ヨハネの福音書の著者は言います。主イエスへの信仰というのは 分かったということから始まる。分かった。皆さん、信仰って何ですかってお友達に聞かれたら何と答えますか。信仰って何ですかって聞かれたら、これ簡単なようで実は結構困ってしまいませんか。パッと答えれますか皆さん。私も聞かれることがある。先生、信仰ってのは何ですか。どうすれば信仰を持ったって言えるんですか。率直な質問というのは結構答えに窮するもので、そうですね、どこから話せばいいかなと。皆さんだったらどう答えますか。こういう時に、じゃあ歴史の教会はなんて答えてきたんだろうか。歴史の教会は、歴史の教会の言葉を助けを得るっていうのはとってもいいことだと思います。ハイデルベルク信仰問答という問いと答えによって成り立っている問答の書物があります。その問いの21には、誠の信仰とは何ですかって、これを聞きたい、誠の信仰とは何ですかっていう問いがあります。答えは、神が御言葉において私たちに啓示されたことすべてを私が真実であると確信すること、さらにその確かな認識のことだけではなく、福音を通して聖霊が私のうちに起こしてくださる心からの信頼のことでもあります。ハイデルベルク信仰問答は、信仰というのは神の言葉、主イエスの言葉をまず分かること、認識すること、理解すること、そして分かったらそれを確信する、信じることだ。そしてその主イエスの言葉に信頼すること、これが信仰だって言うんです。理解する、そしてそれを信じる、そしてそれに信頼する、この営みがこれ信仰だって言うんです。ですから信仰っていうのは、いつも教会で語られる説教とか、皆さんがまたお家やいろんなところで開く聖書を開き、そこから語られる神の言葉、主イエスの言葉が分かって、その主イエスの言葉を信じて、その主イエスの言葉に信頼していきたいと願うなら、そこに信仰があるんだ。これが信仰であり、信仰の営みなんだ、信仰者の生き方でもあるんだと歴史の教会は教えてくれるわけです。ですから今日私たちはこの場所で御言葉が開かれ、今語られ、そして聞いています。今日の御言葉が分かった、主イエスは私の救い主であることが分かった、主イエスを信じることを通して私の生活が救われることが分かった、私も世の救い主、主イエスを信じて信頼していきたい、分かって信じて信頼したいと今日皆さんの中にも願う方がおられるなら、そこにもう信仰が始まってる、生まれている。皆さんの中にそのように信仰が与えられたならば、主イエスを私の救い主と告白し、主イエスを告白する教会と共に生きてください、加わってください。そこにまたすでに主イエスを信じ告白している方々がここにはもう大勢おられます。私たちの信仰の営み、信仰者の生き方というのはもう話しました。主イエスの言葉を分かって信頼し続けていく営みです。 主イエスは本当に世の救い主、私の救い主と告白し続けていく歩みです。ここから私たちの信仰がますます温かいものになっていく、しなやかなものになっていく、力強く確かなものとなっていく。実に基本的、基礎的なことですが、ここに信仰者の生き方の秘訣がある。主イエスの言葉を分かって、信じて、信頼し続けていく。主イエスを信じる信仰から、私たち教会はますます喜ぶこと、喜んで生きること、新しい生き方をこう導かれていくのです。お祈りをお捧げしましょう。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。天の父なる神様、今日御言葉を通し、説教者を通しお語りくださりありがとうございます。主イエスは語りかけてくださいました。そして主イエスは今も御言葉を通し私たちに語りかけてくださっています。どうぞその御言葉が神の助けによって分かった、神の助けによって信じたい、神の助けによって信頼したいと、どうぞ私たちに信仰を与えてください。またその信仰、与えられた信仰を持って主イエスを告白し続けるものと導いてください。主イエスを世の救い主と信じる、そのところに私の生活が、私たちの生活が救われたことをもう一度思い巡らせ、発見させてくださり、主に栄光をお返しする、主を喜ぶことができますようにお導きください。私たちのこの新しい一週間も、この方は本当に世の救い主である、告白し続ける歩みと助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。